ャッツキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャ
ッ、何も喋りませんよ。
カッツキャストです。
さ
あ、久しぶりのカッツキャストはですね、今日はミスターウーさんをお迎えしております。
久しぶりです
ね。もうあの道中は短いので、今日は短いトークをですね、あのミスターウーさんに伺っていこうと。
何にも考えてません。もう最近疲れ果ててますから。
お忙しいですか。
そうね、この間ね、あの実録連合赤軍あさま山荘への道を見たわけですよ。
テレビのですか。
違いますよ、映画ですよ。若松浩二先生が撮った映画です。あ、ご存じない。
はい、すいません。それはあの、
まあ、君たちは世代じゃないからね。まあ、私も世代じゃないんです
けど。あれだってね、でっかいあの黒い玉でガンって家を壊す。
そうですね、まあ、そこだと僕も分かりますけど、
ね、俺別にここでガンダムトークはしませんけど、はい、なんか近さが言うとなんかものすごくいかんでしょう、そういう言い方は。でっかい玉でガーンガーンガッシャーンガッシャーンって、それね、全共鉄道世代の人が聞いたら怒るよ。
そこがとても印象的な作品ですよ。
いや、作品でもないし、しかも
あ、そうです、あ、っていう事件でしたよね。
そうそうそう、あれ作品やったらどうするんですか。
ここ聞い
て
ください。
いや、でもその
映画は何ですか。 DVD でご覧になった。
何をおっしゃいますか。封切られてるんですよ。
封切られてるんですか。
まさに今、まさに今、まさにでね、これはね、若松浩二っていう映画監督が、はい、まあ、久しぶりでもないな、あのメガホンを取った作品なんですけどね、はい、若松浩二っていうのはあなた方とか僕らもあまりリアリティないんだけど、実はピンク映画の黒澤明と呼ばれてる人でね、
はい、ピンク映画の、
そうそうそう、
要は日活系のっていう、
まあ、日活ロマンポルノかな、そのちょっと前ぐらいなのかも分かりませんけど、非常にですね、斬新な手法で、限られた予算の中で人間の中にあるその本質みたいのをえぐるようなね、あの非常にそう注目された作品を撮ってた人なんですよね。で、僕は知らないんだけど、誰とは言いませんが、我が社の上司の今の、まあ、上異常世代のところではですね、若松浩二の作品を見て、これはちょっとぞというような形でですね、影響を受けた人っていうのは多分この業界多いと思うんですよ。うちの会社だけじゃなく他の会社、特に映像関係の方がね、多いんじゃないかなと。僕はリアルタイムじゃないからよくわからないんだけど、大島渚とかね、まあ、いろんな人もリスペクトするというか、まあリスペクトじゃない、大島渚の場合は逆に言うと、どう言ったらいいのね、まあ仲間っていうか戦友みたいな感じになるのかな。でその監督がですね、連合赤軍の浅間山荘事件へ至る道というのをですね、映画化したんですよ。これ多分全部喋りきれないと思いますから、でそれどういうことかっていうと、その若松浩二監督っていうのはそのピンク映画を撮ってた当時、やはり作風としてはですね、反体制反権力というようなスタイルのものをどうも撮ってたらしくてですね、1965年とか68年ぐらいに、まあ、それなりの映画を作って、特にあの時代の学生運動をしてた学生たちには大変大きな影響を与えたと言われてる作品なんですよ、ね、でしかもその後、足立何菓子とかいう人なんですけど、俺の人も映画監督なんですけど、連合赤軍の映画がその足立という監督が撮ったんですが、はい、その時にプロデューサーとして、いろいろ資金面で協力したりとかですね、はい、まあ実質彼も逮捕されてもいるし、まあ、今回の映画も公安というか警察の方から、ちょっとガサ入れの対象になったりとか、非常にそのあちら側サイドの人と、まあ、思われがちな、まあ、思われてもしょうがないようなタイプの人が、で浅間山荘事件についてついに撮ると、ついに撮ったという作品なんですよ。今まで浅間山荘事件っていうのは有名な、非常に有名な作品ではですね、サッサーっていう、警察庁かなんかの人が原作になった、突入せよ浅間山荘っていう 映画があったのをご存知、
あのテレビでもありましたね、
あれはあの警官自衛隊とか自衛隊、機動隊とか警察官の側から見た浅間山荘の、スペクターで、まあ、そっちで一本あったのと、それと高橋万明さん、っていう人が撮ったあの光の雨っていう、これは非常に内面的なあの連合赤軍事件を撮った作品と、大体2つ作品ぐらいあって、まあ、それ以外にもいくつか作品もあったんだろうと思います。代表的なのはその2つだったんです。でも、まあ、一方は権力の側から、一方は非常に内面化された観念的な作品ということで、まあ、どっちもそれなりに評価上がったんですけど、いやまだまだこんなもんじゃないだろうというのはやっぱりその世代の方々は思ってらっしゃったみたいな。でそれをですね、今回初めてその世代のをよく見据えてきた、しかも今もなおその領域に居続けると言ってもいいのかな、僕はあんまりよくわからないけど、その若松監督が撮るということで、その世代の人たちはやっぱりただごとじゃないという感じなんですよ。で私も実際これをやってるって知ったのは、朝の目覚ましテレビとかあの辺ですよ。やっぱりテレビ東京のキー局の人たちは若松浩二が撮ったということで、で、あの田原総一郎さんが、コピーで書いてますけど、目を染めたけたくなるような現実だけど、若松に負けてなるものかと思って握り拳を握りな握り拳をしっかりと握って見た、最後まで見たとかね、ものすごいコピーが出てくるわけですよ。3時間10分ね、
長
い実録、しかも実録3時間10分。
今まで何度か例えばいろんな監督がおやりになってて、今回ってことなんですか？
うん、だからこの題材はいくつ、だからさっき言ったようにもう少なくとも2作品もあるよね、この題材は、これは僕ら、あなた方、僕なんかは僕の少し上の世代なんだけど、兄貴たちの世代なんですけど、それは衝撃的な事件だったんですよ。まあ、あのそれこそ鉄球がゴーンゴーンっていうだけじゃなくて、そこに至るまでの学生紛争とかっていうのが一体何だったのか、まあね、総括という言葉が出てきますけども、そういうことは、でまたそういった世代の人たちが、まあ、沈黙したまま今定年を迎えようとしてるんではないかと、実際そうでもなかったと思うけどね、まあ、そういうこととかいろいろあって、でそれをやはりその間近にいた人たちが、いた監督がついに撮ったということ、いやも
うご覧になって、
まあ、それはもうちょっと前置き長かった、長かったけど、いやもうそのね、政治的なメッセージとか、それ の歴史的な意義とかっていうことよりも、もう若松監督に参っちゃったね。素晴らしい、あのね、肉体映画っていうのは脚本と役者の肉体で作られていくものなのだということを改めて思い知らされた。だって予算はあまりないのよ、だって実際その映画を作るためにお金が足りなくなってカンパしたりとかね、確か監督自身別荘を抵当に入れて撮ったりとか、そういう作品だからそんなにすごい予算はないのよ。だからそれこそ鉄球がガーンガーンとぶつかるとこなんかさ、本当は俯瞰で撮って機動隊がいてスペクタクルで撮れるわけじゃない。突然にせよ浅間山荘ってまさにそういう映画やけどね。ところがせいぜいそういうお金使ったかなと思うのは、その時に飛んでたヘリコプターを1台飛ばしたぐらいで、あとはもうその浅間山荘の中がどうなっていたのかっていう視点で撮るんだけど、これがすごい、これがすごかった。あの役者の芝居の力量と、それと外から何かが起きてるっていうことを、その見てる人間が中にいるものとしてイメージさせる力、その映像表現たるや、まあ、そのシーンだけ見てもすごかった。でこの映画の一番問題というか、この事件の一番大きな問題は、その突入せよ浅間山荘の浅間山荘の問題ではなくて、その前にあった、山小屋ベースキャンプにおける リンチなのよね。うん、リンチ、これがものすごく衝撃を与えたのよ。だからその事件そのものはすごく大きな事件だったんだけど、調べていくと仲間同士で殺し合ってたと、何人も何人もその山小屋のベースキャンプで死体が出たと。一体なぜ仲間同士で殺し合わなくちゃいけなかったのかっていうとこ、 それとその仲間同士の殺し合いっていうことが、まあ一般の世間の人たちからするともう学生運動からスーッと潮を引かせた大きな原因でもあるの。で僕はその作品に関しては赤い雪っていうドキュメント本があってね、ずいぶん前にもうそれ出てる。でその赤い雪っていうドキュメント本を読んだ時にあらかた分かったつもりにはなってた、結構詳しくね。でこれは見てもらった方がいいからあんまり喋らんけど、書かれてて、で僕はそれ読んでたんでね、この映画でそれ描かれるっていうのも知ってたから嫌だなと思ったのよ。生産だから、もう分かってるけどもそりゃすごいから、だからもうそれ見るの嫌だなと思って、しかも3時間10分やの嫌だなと思いながら。
なぜ殺し合ったかも分かるわけなんですね。
まあ多分あの時代に来た人だったら分かるし、今の時代に来てでも多分分かるだろうね。まあそれがなぜオウム真理教がああいうことを起こしたのかっていうことにも類似されてよく言われたりすることなんだけど、でまたそのシーンがまた1時間ぐらいあるんだけど、もうそれはもうそれがまさに目を見てて目を背けたくなるような現実だな。相当辛い。 でもただ僕らは、僕とかあなた方っていうのははっきり言えば当事者じゃないよね。もうその後にから生まれた、まあ、通りすがりの人間ですよ。ただそれをその同時代に来て実際にデモなり火炎瓶なりを投げたことがあるとか、火炎瓶投げないまでもデモに行ったとか、そのに対して何らかのシンパシーを持ってた人たちがそれを見るのはね、そりゃ辛かろうと思うよ、うん、それは辛い。じゃあお前はひよったのかっていうことになるんだ
まさに僕の両親世代ぐらいです
よ、ね、そうだかもしれんね。だからそれをもう見るっていうことはその時の現実に引き戻されることだから、あの世代は辛かろうと思うね。でそういうふうに思わせるぐらいのリアリティがね、若松監督の映画にあるのよ。びっくりしたよ、あの人すごいな。
あんまりすいません、そこまで話題になってないですか。
朝のテレビでは
聞こうとしたんですよ、私、うんうん、劇場まさに
あのシネテリエ展示、そこでしかやってない。
なるほど、
はい、うん、福岡ではシネテリエ展示しかやってない。全国でもほとんど やってるところが少ないんじゃないかな。
俳優さんもしかして豊一ですか。
豊一じゃないですよ、そんないい役者は出てません。一番よく知ってるので、あの酒井真希かな。これがまたいい芝居するっちゃんね、顔、自分で顔を殴るね。この自分で顔を殴るところがもう強烈でさ、3時間10分
ちょっとその僕らさっき浅間山荘って言ったら鉄球でドカーンぐらいの知識しかない人間が見ても分かる、
あのね、言葉が分からないかもしれない。
専門用語ですか。
うん、だからやっぱり、そのいわゆる連合赤軍、まあ、赤軍派のセクトの人たちがやっぱり非常にこうその言葉を、その仲間の中で通じていくような言葉を使っていくわけやけど、はい、まあ、その言葉がねやっぱりちょっと難しいっていう感じはあるかもしれないね。でもその言葉を乗り越えてね、役者の身体、体がね雄弁に語るのよ。これがすごいのね。いや見たくなるでしょ。
ぜひ全国のカッツキャストファンの皆さん映画のタイトルもう一度。
もう見たくなるでしょ。
映画のタイトルもう一度、
実録連合赤軍浅間山荘への道と
ということになっております。ということで以上カッツキャストでした。
もうそれで終わる。すごいプロモーター送り込んできましたね。
いや違うって